戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、たすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター、イッチー市村、
よろしくお願いします。
どうも、はい、イエイ、はい、イエイ、戦闘態勢 .com でございます。
お疲れ様です、ね、始まりましたね、
ところでサンダルさん、最近ちょっと、ね、あの戦闘態勢の全然宣伝してくださいもうね、知ったこっちゃねえからね。いや、俺ね、こっちゃね、毎日見てるのよ、こっちゃ。で、ね、面白いんだよ、やっぱ、こんちゃん、すごいんだよ、知ってて。
まあ、皆さん、まあ、俺のプロデュースしてるサンダルさんっていう、
プロデュースのね、
ツイッターのね、はい、はい、
あのさ、本当に知らない映画のことばっかりで、うん、いや、すごい、
マニアック
で、マニアックはもう、すっげえ知ってるなと思ってるけど、戦闘態勢、一言も最近言わない、まあ、もうツイッターが楽しくなっちゃったから、俺は戦闘態勢を広めるために、サンダルっていうのをやってプロデュースしたって言ってるのに、これ自体面白いなみたいな、知ったことじゃねえみたいな感じになっちゃって、そしたらもう全然戦闘態勢のさ、ホームページも放置になっちゃってから、あら、こんちゃん、もうツイッターに、ツ
イッターに、なんかミイラがミイラとみたいな。なっちゃったみたいな感じ
楽しいんでしょ、絶対
楽しいですね。でこの間ちょっと香港映画のその集いっていうのがあってですね、そう、ちょっとツイッターで知り合った方で、どうですかみたいな、それで、ちょっと行っちゃったりして、
オフ
会みたいな行っちゃったりして、だからね、さらにちょっとね、戦闘態勢からちょっと届いちゃった、すいませんね、ちょっとこの間変えました、ホームページちょっと若干変えました、
ちょっと若干ね、
若干変えました。
でもさ、初めて3ヶ月ぐらいじゃ
ない、そう
これでオフ会に行けるぐらい仲良くなるってすごいね。
そうっすね、なんか
やっぱ皆さん詳しかった、
まあ、詳しいですね、本当にね、
ちなみに南に大林寺って本当にあるの、あれ南に大林寺、北に少林寺って言うじゃないですか。
大林寺聞いたこと
ない、大林寺ないんでしょ、
ないんじゃないかな、
あれキャッチコピーでしょ、
うん、そうそう、南と北と大と小、小なん
で、リー・リンチェのあのほら、うん、足踏みしてるとこは、
うん、
足が平凡するやつの予告で、南に大林寺あれば左、北に少林寺ありって出てくる気がするけど、ないんでしょ、大林寺、
多分ないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、ちなみに林監督がやってるのは少林寺拳法って
ことです、ね、あ、そうそう、それ、あ、そうそうそう、
少林寺拳法やってる
んですよ、ね、そうそうそうそう、
林監督といえばね、違う林監督の話があるんですけど、
はい、
改造
私、私
改造
って改造、もう20年ぐらい前になりますか、
うん、
林改造監督ね、
うん、
ジパングとか撮ってちょっと付き合いがあって、
うん、
いろいろ、やってたりしたわけですけど、
うん、はい、
この間ね、仕事で新潟に行ったんですよ、新潟に撮影で、行きまして、でそこの、まあ、ホールで撮影なんですけど、そこのね、隣のホールかなんかで、なんか映画祭やってるんですよ、で、ああ映画祭なんかやってんだ、どんな映画やってんの、
地元の映画祭、
地元の、まあいろいろです、あ、地元の映画祭っていうか、何映画祭なんだろうな、あれ、とにかくいろんな映画やってんの、あ、なんかね、とにかくなんかセレクト、セレクト、
セレクト、自主映画のインディペンデント系じゃなくて、
系じゃなくて、いろいろセレクトして、インディーズムービーのコンテストとかもやってたんで、それでジパングやってたの、ジパングやってて、でポスターとか貼ってて、安田成美のあ、
鉄砲泳い
だ、鉄砲泳い、かっこいいなやっぱと思って、いいな、久しぶりに見てえなとか思ったんだけど、まあ仕事があったんで、それでチラッと見ただけなんですけど、で林改造監督トークショーみたいなのやりますみたいな、あ、来るんだ、あ、今日来るんだ、ええと思って、まあでも会う機会はないだろうなと思って、まあいいやと思って、 でもまあなんか通りすがりに会うことがあったら声でもかけてみようかなぐらいに思ってた、うん、で、うん、はいはい、じゃあ、仕事終わりましたと、うん、撤収して帰る時に前をスーって林大蔵監督がこう通って、うん、あ、これは声かけねばと思って、うんうん、海蔵監督っつって、うん、だから、うん、こっち見て、うん、無反応うちのですっつって、うん、あ、どうも20年前だからじゃん、うん、連れられちゃってるか、
うんうん
うん、ね、すんげえ無反応忘れられてますね。
どうもでしたか、あ、どうもっていう、
あ、どうも、うん、もう、付き合ってる時は、うん、おい、うちのなんてい
う、そうそうそう、
ああ、そうなんだ、
うちのちょっと来いよなんて、うんうん、自分のこれが飲むぞなんて、うんうん、そういう感じですよ、う
んうんうん、
あ、どうも、
うんうん、
すあ、うん、A 六助が、うん、ね、うんうん、A 六助が人は2回死ぬっていう、
ああ言いましたね、
はいはいはい、本当に死んだ時と、うん、
忘れられた
人にその存在が忘れられた時もう2回死ぬんだと、うんうん、俺もうこの意味で
1回死んだなっていうことね、
ありがとう殺してくれて、いやでもね寂しいっすよやっぱ、まあまあまあまあさ、
でもさ
忘れるのは分かりますよ、それはいろんな人とね、
う
ん、
そういう人と会うから、
20年も前だから、まあ、忘れるのは分かりますけどね、うん、やっぱ寂しいね、
うち俺はそんなでもなかったけど、うん、うちのはね結構密な付き合いだった
んですよ、そうだったんだ、
うちのから聞いた話だと、うん、ある映画の、うん、その映画の中こうパーティーみたいなのがあって、うん、おすぎだかピンコだかがこう、うん、ね、どうも皆さん、この映画っていうのはみたいなことをスピーチしてるときに、おかまに映画が分かるわけねえじゃねえかよなあ、うちのなんつって
さ、僕は分かると思う、
俺の名前出すんじゃないよやめてくれよみたいなの、
うんうんうんうん、
なのとか、
結構じゃあ密だったんだ、
結構密、ね、話聞くと密でしたよ、
割とね、慣れ慣れしい口調で話しかけてくる感じ
の、うんうんうん、へえ
ね、うん、メイキングとか見ると、うん、おい、うちのみたいなさ、
うんうんうん、
お前、まあ、近寄らなくていいからみたいなこと言われたりするのがあるから、
メイキングを撮った
り、そうそうそうそうそうそう、
メイキング
マイクの、
私プロットもなんかで書いてなかった、
マイクのね、罠のプロットを、うん、プロット出せやっつって、
うんうんうん、
はーいっつって。
うんうんうん、なんだ俺、あーつまんねえなみたいな、おいマージャン行こうぜみたいな感じ
ちょっとしょぼーん
そうか、
まあ、そんな感じの話がね、うん、ありましたと、うん、まあ、でもやっぱ、うん、寂しいね、
でもね次に会ったら、うん、すいません、あの時のってちゃんと言えば、うんうん、ちゃんと言えば、うん、ちゃんとだと思うよ、ああ、うちの君から久しぶりってなるとは思うよ俺、うん、いやそこまで冷たい
から、ね、でもそれは誰だっけこいつって思いながら、うん、ああどうもっていう感じでしょ、
昔そう、藁の時にっていう感じ、
ああそういうやついたかなぐらいな感じでしょ多分ね、
じゃあそんな感じでいきますか、じゃあ
パクリ人生相談の中で、はい、40代女性の皆さんに大人気
で、ね、広い世代からね、市場へ
広くないね、
じゃあ、今回は前回でちゃんと来た人生相談使い果たしてしまったので、はい、今回はウェブからパクってきた人生相談をね、
通常営業ですね、
ね、はい、
はい
はい、
じゃあ今回もウェブからパクってきた相談にお答えしようかと思います、
はい、
はい、嘘のような話で信じがたいんですが、かなりパニックになってます
よ、いしょ、
はい、ね、
相談者サロンパスさん20代女性、ね、旦那がお風呂に入ってるので今の隙にご意見を伺いたいですと、ね、緊急だよ、義母との関係で旦那と話したんですが、旦那が信じられないことを言いました。義母はバイセクシャルで、かっこ昔から知っていた、本人がカミングアウト、私のことをやけに気に入っているそうです。最初は旦那の妄想かと思いましたが、やけに真剣でした。私好みの女の子がお嫁さんに来てくれるなんて嬉しいと言われたそうです。旦那は前からバイセクシャルだというのは知ってたそうですが、 息子の嫁をそんな風に見ている母に驚き、できるだけ会わせたくないみたいです。年の割に綺麗なお母様で、私に何かと優しくしてくれてます。前に温泉に行った時、体を洗ってもらったんですが、関係ありますか？上半身だけですが、前も現れびっくりしてたら遠慮しないでと言われました。本当に支離滅裂な文章ですが、何かご意見ありましたらアドバイスよろしくお願いします。バイセクシャルとは、男性と結婚してて女性も好きな女性ですか？わけがわからない文章ですみません。バイセクシャルは定義から、
ね、もう結構本当っぽいけど、
うんうん、
ね、そうですか。
いや本当っぽいけど、うん、これは、うんうん、私バカじゃねえかと思った。あれ結構本当っぽいのかな、うん、だか旦那がね、うんうんうん、風呂入ってる隙に、うん、今だから言いますみたいなのは、うんうん、ちょっと小説っぽくないですか、
うんうん、
みたいな、
うんうん、
そう、
こないこないいつでもいいじゃないですか、
それ言わなくていいよね。
ただお母さんがバイセクシャルってこと、可能性はあるから、うんうん、すごく少ない可能性だけども、うんうん、ないってことないですよね、
うん、まあまあそういう人もいるでしょ
う、ね、いるでしょ
う、うんうんうんうん、
別に普通にお子さん産んだってバイセクシャルっていう人
は、息子に言うかね、そういうこと。
開けてる人であれば、
うんね、
開けている人、
オープンマイン
ド、オープン、ね、まあでも言わないかな、
うん、どうだろう
な。でも LGBT ってさ、
うんうん、
今ほらできるだけこうソフトに、世間もソフトにそういうことに対して向き合おうっていう風潮になってるから、言うタイミングがある人は言うんじゃないの、
う
ん、恐らく
もう、ね、はい、それが普通だって思ってたら言っちゃうかもしれないね、
言っちゃうかもしれない、
ね、そういう人もいるのよみたいな、
そうそう
そうそうそうそうそうそう、
普段からね。
でこれ、ね、話聞くと、お父さんの存在って、つまり義理のお父さんの存在が出てこないじゃないですか、うん、で義理のお父さんがいなくて母子家庭だったとするならそういう話も出てるのかなっていう気がするん
ですけど、う
ん、
確かにね、
うん、お父さんがいたらさすがにしないでしょ、息子にそんなこと、
う
ん
う
ん、
そうね、
うんうんうん、
お母さんだからこっちは勝手に妄想するとですよ、うん、シングルマザーで、うん、こう彼氏なり彼女なりがいた時期があったってことじゃないですか、
うんうん、
まあ、じゃあ息子さんって普通に分かるでしょ、
うんうんうん、
なんでお母さん女の人とデートしてるのかなみ
たい
な、
はいはいはいはいはいはい、まあそうね、
うん、ね、
そういうことだもんね、
うんうんうん、だから相手が LGBT だろうなんだろうが、うん、興味がないんだったら普通に接してるのが一番じゃないですか。
そうね、
うんうんうん、相手はお母さんだもん、
ね、
うんうん、そうそうそうそうそう、うん、そういうことをなんか誘ってきたら嫌ですって
言
う、
です、
うん、
それは嫌ですって、
うんうん、それ以外のことだったらね、
うん、
別に普通に付き合えばいい、
そうそうそう、うん、それ以外のことはちゃんとね、うん、お母さんとして、ね、うん、敬意を持って接すればいいんだって、うん、それはやんないよと、
うんうん、
ね、こんちゃんっていくら映画館でエロ行為やったってさ、後ろでペラチオしてよなんだろうが俺は触んねえぞって
そうね、俺はね、普通の、うん、普通の人だから、俺映画見に来た人だから、ね、
そうやりたいは勝手にどうぞっていう、関係ないですよっていうこといいんじゃないですか、うんうん、差別かどう、それが差別に当たるかどうか知らないですもん、うん、
それは差別になんないでしょ、
うん、いや分かんない分かんない、もうああいう人は敏感だからさ、うんうん、
いや本人が差別だと思わないでしょ、そんなの、だってね、
まあ、どっちみち同意がないからね、そんなないから、
うん、そうそうそう、芸の人から俺がさ、どうよどうよって言われて、いやいや僕はストレートなんでやめてくださいって言ったら、うん、それ差別だって言われたらちょっともう身を任せるしかないじゃん。
そうだね、
おそうそうそう、
だからこの人の場合お母さんに対してやっぱりさ、ある程度こうほらへりくだってる部分ってあるじゃないですか、うん、お嫁さんだから気を使ってる部分が、うん、そうすると、うん、まあ体洗ってくれるって言えばさ、背中流してあげるねって言われれば、はいじゃあお願いします、すいませんって言うだろうけど、前まで洗うか、
背中流すぐらいならね、
まあ上半身だけど前ってまあ胸の方ってことだよね、
そうそうそう、それはちょっと変だって気もするけど、
洗わないよ
洗わないよ
洗わないね、例えばさ、どうする、結婚して義理のお父さんと一緒に入ってたら、じゃあ誠くん背中を流してやるよって、このチンチンの方も
でもやっぱそういう話だよね、
そういう話
でそれはどうです、いやいやそういいですいいです、
あいいです、あそこはいいです言うよね、そこはいいです、
そこはいいです、お父さんっていうね、
そこはそういうふうに言うと、言うとちょっとこうやっぱりまた溝ができちゃうんじゃないかと思って遠慮しちゃって、お願いしますって言うしかない、
うんうんうん、
あ、さっきのと同じだよ、
同調圧力、
どうする、うん、 っていうさ、うんうんうん、どうするって。でこれお母さんも少し気を、これリアルなのすればですよ、うんうんうん、お母さんも少し気を使えばいいのは、うん、相手は別にその LGBT じゃないんだから、うんうんうんうん、であなたの方が立場上なんだから、うんうん、そこを利用して何か、うん、あのエッチなことを考えてるとすると、うん、それセクハラになりますよと、うん、
親父の発想だね。
親父の発想と同じになっちゃってるから、うんうん、お母さんの側に少し気をつけてもらう方が、う
ん
う
ん、だから旦那に言ってもらえばいいんだよ多分、うん、だから
ね
え、そういう私好みの女の子がお嫁に来てくれて嬉しいわなんて言われたら、うんうん、お母さんやめてよ、うん、
ちょっとちょっと、うん、それは、
うん、うちの、うん、妻にそんなこと思わないでよ。
それだから、ね、ほら母子家庭だったりすると、うん、割とほらお母さんの支配が強くすると、ね、なかなか言えないという、うん、だからお父さんも兼ねてるわけだから、
うん、
母子家庭だったりすると、うんうん、だからここは真面目に、うん、真面目に言うんだったら真面目に言った方がいいですよ、うん、LGBT ってことは分かってると、
うんうんうん、
それは、うん、だからその性癖のことについては私も理解があるつもりだけども、うん、真面目に言うと私は興味ないから、うん、その件については別個に考えてくれっていうふうにして言うし、うんうん、あとはお嫁さんとしてちゃんとやりますよと、うんうん、ただ仲良くはするけどその件についてはお互い性癖なんで、うんうん、私は関係ありませんっていうふうに真面目に返した方がいいと思う。これなーなーにしてるとまたやってくるよ、
うんうん、
だって相手の立場強いんだから、おっさんのセクハラですよ、
うんうん、
俺は、
うん、さっき俺例えでさ、あのだけもしあの義理のお父さんと俺一緒にほられてた時にさ、背中、誠君の背中洗ってあげるよってさ、
うん、なんでこんちゃそうだ何ちょっと何しかもなんでちょっとおちいち立ってるの
ちょっと立ってるでしょ
ちょっと立ってるでしょ
全然全然
新たな性癖がね
想像しすぎて
想像しすぎて
誠君背中洗って
なんだこれなんだこれ
困ったぞ困った
ぞ何ダメだこれ
うん洗っても
らって
なしなしでこの話
一応言ってよ何洗ってもらって何洗ってもら
ってすいませんダメです
ダメです
ダメです
じゃあ後落ち着い
て落ち着いて落ち着いて
真面目に言った方がいいと思うんですよこれ事実だとすればただあのねエロビデオね、あの、うん、エロビデオ終わっちゃったすると最近不思議なジャンルが出てきたなと思うのは、うんうんうん、シュートと嫁のレズみたい、うん、シュートと嫁のレズみたいなのってたまに見るわけ、うん、熟女と若い女のレズみたいな義理の母に抱かれてる強制潮吹きレズビアンみたいなのを見るんですよね、うんうん、あこういうジャンルってここ本当に 2,3 年で出てきたなっていう感じなんだよね。年上の女の人と若い女の人のレズビアンのやつっていうのはだからあのあ潜在的にはそういうこうエロの需要ってあったんだろうなとは思うけどもね、
まあいろんなところが取り込めるんじゃないの、うんうん、それこそレズファンも取り込めるし、うんうん、熟女ファンも取り込めるし、ねうん、若い女の子好きも取り込めるし、うん、割と幅広くこう取り込めるっていうのがあるんじゃない
の、うんうん、
なるほどな。
いろいろ考えるよね、シチュエーション、
ねね
う
ん、本当に同性愛とかっていうのの気持ちが分からんからさ、ねうん、まあ正解にはあんま興味がないってことなんですけど、ね、同性愛についてはあんま興味がないなっていう、
ね、あんまりそうっすね、
エロビデオ、エロビデオでタイトル見るぐらいで借りませんから、うん、強制潮吹きレズビアンみたいなさね、
うん、俺は結構好きだけどね。
あ、そう
俺もたまにちょっとあの最初 の, あの前振りで見て、うん、でちゃんとしたやつ見るみたいな。
だからさ俺疑問に思うのはさ、うん、レズビアンの人ってさ、うんうんうん、男嫌いだろ。あ嫌いじゃねえのか。あ俺性愛できるんだよ。
もういや分かんないけど、うん、いろんなのがそれこそいるんじゃないの、
うんうんうん、
あのそれこそバイセクシャルみたいな人はいるだろうし、
じゃあマジモンのレズビアンの人、
それこそレズビアンの人たちは男嫌いだっていうのも差別ですよ、
うん、
言っちゃなんないですけど。
そうなの。
それはもちろんそうですよ。そういう、うん、あの
じゃあ俺が言ってるのは同性
決めつけですよ。決めつけは良くないんですよ、
う
ん、
同性愛のゲイの女性の人っていうのは、うんうん、ヘテロの男性のことが生理的に気持ち悪くないですかってことですよ。本当に本当にこれは差別も何でもなく決めつけなの、う
ん、決めつけなんじゃないの。やっぱいろんな人がいるんじゃないの。多様が多様性を否定することになっちゃうから、そういうこと言うと
昔
いろんな、うん、いろんな考えのそれこそレズの人がいるだろうし、
うん、昔ね、なんか俺2丁目とか行くとさ、なんか ゲーバーだったらさ、男の人も女の人もさ、まあ、ちょっと面白い雰囲気があるけどさ、なんかお鍋バー行くと男はなんかさ冷やかしで入ってる人ともうなんかねくなみたいなね。
そうい うお鍋バーっていうのは女性
同士、女性同士
そういうもんじゃないの、だから
っていうのがあったっ ていうの聞いたけど、今は今は分かんない。
バーは男はあんまり、
う
ん、
俺普通そうだと思うよ、うん、
もう、もう、うん、もう冷やかしてゲイバーのノリで入ってったりしたら、
ゲイバーは男も女もいいじゃん、
うん、うん、そうそうそう、うん、
お鍋バーはダメなんだ、
だ、だ、もうって昔はね、
そういう風潮があるってことでしょ、うんうん、
そうそう、昔、昔ね、うん、っていう話を聞いたことがあるっていう。
でもお鍋とレズってまた微妙に違うじゃん。
違うのか。
違うでしょ、もちろん。あ、まあ、お鍋っていうのは、うん、あのだだだあの男性になりたい、
うん、ああそうかそうかそうか、
男性、心は男性で、
うん、
で、
うんうん、
で女の人が好きっていう人だから、うんうん、別に男が来てもっていう話でしょ。
うんうんうんうん、
はあ、
またレズはまた
別だ、女として、
うん、自分は女として女の人が好きっていうのもあるだろうし、
はあ、はあ、
では、逆にさ、心は女の子だけど、
心は女で、
心は女だけど、お男なのに、
うんうんうん、
心は女で、うんうん、女の子が好きっていう、もうなんかもうわけわかんない
状
態の人いるわけです
よ。なるほど。
ここまで言ってくると俺も何言ってるか
わかんないよ。
例えば、うん、
体は男だけどです、
体は男だけど、うんうん、そうそうそうそう、うんうん、体は男だけど、うん、だから普通に女の子の格好をしたいけど、うんうん、女の子が好き、
好き、
そういうのもいる、うん、いるらしいから。逆に、うん、体は女で、うん、男になりたいけど、うん、男はよくわかんない、もう、まあ、だからいろんな人がいるんですよ、多分いろんな人が。
あとね、心は体は男だけどもね、うんこは太いっていう人とかいるよね、たまにね。
ふざけんな。
は？
何言ってんだよ。
何言ってんの本当に。今の話でなぜそんなことが出てくるのかさっぱり分かんない。
間違えちゃった今。慌てちゃった。俺もその話題に入れてほしかったから無理やり乗っかっちゃう。
いろんなバージョン作って
る、いろんなバージョン作ってみたいな、ね、そういろんなバージョン、そうそう、
まあ、一応言っとくと、うん、俺いろんな人がいるっていうのって差別を避けるにはいいんだけど、うん、俺はちょっとそういう立場でもないのよ、バリバリと、
うんうんうんうん、
どうなんだろうって思ってる部分と、うん、なんと、うん、多少こう、痛いとこ踏んだとしてしまっても、うん、俺は何だろう、こういう性癖、自分の性癖はヘテロだからなということから踏み出せないと思うので一生、
うん、君はね、
俺はね、だから、うん、まあそれがだから差別って言われても差別なのかもしれないけど、うん、違うんだなっていうことはちゃんと見といた方がいいんじゃないかなと、
うん、
例えば男 の、 へ、うん、せ、性域の方だってさ、それこそ幼女もいれば、幼女好きもいればさ、熟、うん、女好きもいれば、うん、ババア好きもいるわけだってさ、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、
いや、ありますな、
ありますよね、うん、ただそのとは言ってもね、うん、とは言っても、うん、ノーマルな性域ってどっか男の場合さ常識としてあるわけですよ、うん、
まあね、
つまり、うん、若い子がいいんでしょって言われると一本それが、まあ、一本それが太
く
ある
、まあ、悪かないですよみたいな、
悪かないですよってのが、うん、一つある、うん、で養女付きとかマザコンとかっていうのはさ、うん、ちょっとそこからこう離れてる、
うん、
で、
うん、
どっかしらさそこに対して、うん、まあまあまあ、変態ですよっていう自覚は俺あるわけよ、うん、
まあね、
うん、俺はそういう自覚ってちょっとどっかあるわけ で、うん、でそれすら俺はヘテロで大多数だから変態ですよって言われても、うん、まあまあまあそういう変性ありますよっていうふうに、
まあまあヘテロであっても変態っていう、
そうそうそうそうそうそうそう、でそれも言っちゃいけないのっていうこと、
そんなことはないですよ、
なのよ、 LGBT の人たちに関して、
いやそれはないんじゃないの別に、
そうか、そうか、いや俺が思うのは、うん、ちょっともそこのところに対して、うん、いやだから踏み込
む、それ言っちゃダメなの、
うん、っていう風、
ヘテロで変態みたいな、
いやヘテロで変態言われ俺は構わんってだから別に、
うんうんうん、
構わんけど、
だ誰がダメなの、
いや LGBT の人たちに対して、うん、そういう風な見方をしちゃいけねえのかっていうことだから、ね、
あ、
そうそう、
だから みんなも変態でしょっていう、
そうそうそうそうそう、うん、それは人格とは別にして、うん、性癖の一
つなんじゃないの、だからっていう、俺もヘテロだけど、俺もヘテロで、うん、君はゲイだけど、うん、君も僕も変態だっていう、
オーケーオーケー、そうそうそうそうそう、
それは言ってもいい、うん、言ってなんで悪いのってこと、
そうそうそうそうそう、いや俺ダメなんじゃねえかなーっていう感じは俺してる、
ああだから、
うん、ちょっとその真面目に言わなきゃいけないんじゃないのって、ちゃんと人柄、人間性の一部として認めなきゃいけないんじゃないのかなっていう気は俺は LGBT の問題に関してしてるわけ、
ああだから LGBT の例えば人たちに囲まれて、
うん、
そういうこと言ったら怒られそうな感じ、
うん、そういう感じはするね俺はね、うんうん、それがだから、うん、そのあのまあ実際に話したことはないけど、う
んうん、怒んないんじゃないかな別に。
あそう、
うん、だと思うけどねよくわかんないけど、うんうん、そんなに囲まれたことないし
な、うん、まあ囲まれてから考えればいいか、うんうんうん、こんな感じです。
そんな感じでね、誘われたらきっぱり断ればいいんじゃない、
う
ん、
ね、
はい、ね、それまでは
やっと元に戻りました
ね、ね、よかった。
それまでは、うん、まあちょっと嫁とね、
うん、そう
付き合っていけば、うん、いいんじゃないかな。
そうですね、
はい、
ね、
うん、はい、というわけで、映画どうですかね、
どこでどうですかね、どうですかね、どうですかね。
2人とも立ってないね、
立ってない
よ、俺立っちゃったからさ、これ
立ってないんですよ、
立ってなかった
の、ないんです、ないんですよ、ないんですよ。
今回は特別編ということでね、各自おすすめの映画を、
はい、
何本か、何本でも1本でも、
はい、
はい、だからハードル下げるためにじゃあ俺からいきます。
はい、
じゃあベスト3からいきましょう。
何のベスト3？
まあ言えばまあ分かりますわ。まずベスト3、
はい、
3は、昔の映画ですけども、キャスリン・ターナー主演の私がウォシャウスキー。
ああ、懐かしい、
ありましたね。確かにあのシリーズ探偵の映画だね。
あ、シリーズ探偵、
VI ウォシャウスキーシリーズっていうね、俺学生の頃にこれやったんですけども、これあの近藤君と2人で見に行きましてね、最初から最後までこいつずっと寝てた、ぐーぐー寝てて、
最高だな
っていう、多分内容覚えてないし、俺と見に行ったことすらね覚えてないし、よくね、うん、始まって、うん、タイトル始まったあたりでいびきが聞こえてたのよ、うん、ちょっと、いや、こいつお前ちょっと起きろよと、いびきはまずいぞってみたいな感じで銃撃戦が始まるとビクッとするんだけど、ずーっと寝てたって、で、おこちゃん終わったよって言ったら、よく寝たみたいな。
よっぽどなんか、
よっぽどつまんなかったんだね。
そう、俺も今ウォシャウスキーって言われて、あー見たけど、ちょっとやべ、どんな内容だったっけなと思って、
ね、ね、夢見たんです
よ。夢見た、あ、そうか、そうか、
そうそうそう、これがね、やっぱあのベスト3の3ですね、
うんうん、
で、あのベスト2で言うとね、はい、うん、グッドフェローズです。
あ、はいはいはい、
これグッドフェローズですね、うん、マーチン・スコセッシのグッドフェローズで、はいはい、これ当時私上映してる時にすごいこう反抗期だったんですね、映画に対してね、
うん、
まあ、あのとにかくもうなんかこうあの映画について語るみたいな、うん、映画なんかこう物語について語るみたいなのがすごい嫌で、
うんうん、
どっから見たっていいんだよと、
うんうんうん、
映画なんてのは、
うんうん、
もう途中から見て途中で帰ってるみたいな感じの、
あなたプロ野球を十分正しく見る方法
そうそう、もう途中そのぐらい突っ張ったから、
うんうんうん、
すごいね、
そういう風にして見てる映画って俺何本かあるの、まあ、うん、まあ半年ぐらいでお金もったいないからやめちゃったんだけど、でまあ工藤君とさ、
うん、
あの、
うん、
授業が終わった
後に、うん、
でお前時間調べてるから、
うんうん、
で調べて、まあ、調べたって嘘ついて途中から池袋東京入ったんですよ、うん、だからもう入り口から入ったら、いや、やってんじゃねえかやってんじゃねえかよと、いいから座れ座れって、いやだよ俺最初から見るからって、うん、また戻って40分ぐらい2人でタバコふかして、うん、中入ったら辻がいて、
うんうん、
何をね、廊下の出口のところで騒いでるやつがいいのかと思ったら、
うんうん、
お前らだったっつって、
うん、
見てたんだよっつって、
うん、
もう一回見ましょうって言って、うん、最初から工藤君で見たんですよ、
うんうん、
の結果工藤君がさ、
うんうん、
もう本当になんか胸打たれたんじゃない、
うんうんうん、
あとでコーヒー飲みに行ったら、うん、コーヒー持たなくなったの工藤が、
うん、
指震えちゃって、
うんうんうん、
すんごい面白かったみたいで、
うんうんうん、
とにかくアドレナリンが出ちゃったんですよ、
うんうんうん、
これでなんか工藤面白かったんだねみたいな話して、うん、まあ面白かったけど、うん、そこまでアドレナリンが出ることじゃないなと思ったんですけど、うん、もう工藤はさ、
うん、
マーチン・スコセッシに対するこう対抗心みたいな一番もう、
うんうん、
メラメラと燃えてる時で、
う
ん、
そうなの、
マーチン・すごかったぞ、俺まだ覚えてるもん、
そうなの、
あの2年生か3年生の時だから、
うん、
あの、
うん、
マーチン・スコセッシはあれだよ、あのロバート・デ・ニーロと組んでこんなに映画作れるのに、
うん、
俺が使えるのは所詮市村かよみたいな話失礼な野郎だなと、
うんうんうん、
マーチン・スコセッシもロバート・デ・ニーロにもね、
うんうん、
俺にも失礼な野郎だなって思ったっていう、
うんうんうん、
これパート2って
何となく読めてき
た、何となく読めてきましたね、うんうん、俺思い出の3本です、
うんうんうん、
ちょっと番外編で1本言わせていただきますとですね、
うんうんうん、
あのエルム街の悪夢、
うんうん、
ザ・ドリームマスターってのあるんですよ、
うんうん、
ドリームマスターってのあって、これあの皆さん覚えてらっしゃると思うんですけども、うん、演技コースで非常にこう色っぽい女性が S さんっていう、
はいはいはい、
女性が一人いて、はいはいはい、で、まあ、俺と工藤君がさ、うん、 学食でさダラダラしてたんですよ、うん、その後授業なんか俺その後ドリームマスター見に行くっていう、うん、工藤は授業かなんかでで、うん、S さんがどうもどうもっつって来て、うん、で話してるうちにえこの後授業は何もないのって、うんうん、でホラー映画好きなんだって話になって、うんうん、で LMA の枠も俺見に行くんだよって言ったらさ、うんうん、あ私も見たいって言ったけど、うんうん、もうおっちょももう全然へたれてるから、うんうん、ふーんふーんそうなんだみたいなさ、うんうん、なんか誘いたいんだよ誘えないみたいなそれじゃ工藤が一言さ、うん、一緒に見に行けいいじゃんみたいな感じ、うんうん、工藤がね、うんうん、五光が差してるみたいなもう仏様のようにこうパーッと、うんうん、工藤君ありがとうみたいな感じで行ったと、うんうん、まあその後さ、うん、所沢から池袋に行って、うん、映画見て飯食って帰るまで、うん、俺話したことないから彼女と、まあ、とにかく君らが失敗した話を延々まあうちのは誰だに何回振られたみたいな話も延々ともうそういうこう話をしてサービスして何もせずにぐったりして帰ってきたって何もできなかったっていうさでも工藤君感謝しますよあの時そんなこともないけど青春の1ページですね第1位っていうとまあうちの君と一緒に行った高校教師です唐沢俊明高校教師これ高校教師当時ハマってて
ねテレビドラマ
でテレビ
の
ね
テレビドラマハマってて、
真
田広之と桜井さっちゃんのまあ見てて、うん、で終わったんで映画来るぞ、うん、うちのっつって、うんうん、オールナイトでやるらしいぞと、うん、先行ロードショーオールナイトだと、うん、もう大変な騒ぎになるぞと、うん、行こうっつって言ったら俺とうちのと女子高生が数人いたぐらいでねしかもあまりにつまんなかったから覚えてないんだよ、どんな映画だったっけ。
ちなみにさ唐沢俊明の女の子役は誰だった。
遠山圭
だ。ああ、
そうそうそうそう、遠山圭で先生が
唐
沢俊明、
キャスティングが変わっちゃったんだ
も
んね。
話も違ってんだよね。
話も違ったね。
真由っていう名前は一緒だけど、
真由だっけ。
そうそうそう、
覚えてる。最後2人で死んだのはなんか覚えてんだよ俺。
死んだっけ。
死んだのはドラマじゃない。死
んだなんか鉄砲がなんか使って死ななかった。バーンと。
ああなんか割と血みどろな感じだった
感じで。
監督は誰だ。
あテレビ版の監督
同じ人
がやった。同じ人があったんじゃないかな。なんかで記憶いないんですよ、うんうんうん、で今日そのこと話そうと思って、まあ、動画サイトに上がってるさ、うんうん、高校教師のドラマ版があったんですよ、うんうんうん、でちょっと見直してみたのにどうだったっけ、うんうん、でまあ思い出補正があるし、うんうん、あの時、うんうん、ガッて思って俺それ以降全く見たのからもう20年以上もか、うんうんうん、で見直してみると、うん、見た最近。いや本当面白いわ、
うん、あそうテレビドラマ、うん、
めちゃめちゃもう分かっててもやっぱりね、うん、思い出補正とは違ってもやっぱり来るわ、うんうんうん、あすごいすごい、うん、本当に面白い、うん、あれはで 今見てみると、うん、あの真田広之、うん、赤井秀和、京本政樹だから、う
ん、
アクション系の人たちがやってるんだよね。今考えてみる異色作で、
う
ん、でなんかネットで見ると、うん、最初水木有沙だった
ん
だって。
あそうなんだ。
水木有沙が出てたんだけど、うん、出る予定だったんだけど、うん、急遽断って、うん、でも本当にもうあまり出たことないけども彼女桜井だとバーンって言った。桜
井幸子もキラキラぶりったらないよ、
ねえ、うん、
いや、
ね、
見てみな、
うん、ちょっと見てみ
な。やっぱりね、うん、グッときますね、うん、あれは、うんうんうん、あさ最後覚えてる。あの糸がこうさ、
あはいはい、糸結んで、
ね、糸結んで手がポロンってなったのが、うん、あの電車が、うん、電車がこう、うん、トンネルに入るとあのパッとこう外が暗くなって、うんはいはい、猫のね、あの2匹の猫がこう寄り添ってる絵がさ、うん、パッて出るっていう、
はいはいはい、
そう背筋がゾッとするよ。
はっきりとは言わないんだよね、
うん、はっきりとは言わないけど、うん、うわーっていう、うんうんうん、でだから俺真田広之っていうと、うんうん、あれから入ってるから俺、あの、うんうん、ほら、うん、アクションやった時の、うんうんうん、イメージって俺あんまないので、うんうんうん、あれから入ってるから、うん、なんか鬱な感じの演技をする人なんだなっていう感じで、まあ今見てもね、うん、伏線は張られてるしね、うんうんうん、真田広之がその好きだって言って、うんうん、でねはっきりね、うんうん、結ばれてるかどうかの描写ってないんで、うんうん、あの2人が肉体関係を持ったと、うんうん、ただお父さんとその近親相関の関係だったってことが分かってから、うんうん、真田広之が桜井幸ちゃんのことをね生理的に拒絶してしまうっていうあたりのね、
うんうんうん、リアルだね、
リアルでね、うんうん、いや 面白いです、うん、あのこれドラマ版見ることもおすすめします。
久々ちょっと見て、
久々にちょっとすんごい面白い、やっぱり、うん、DVD 買おうかなと思ってるぐらい面白いですよ。私がおすすめになって、まあ、青春の3本です。皆さんと一緒に見に行ったのはこの3本ぐらいです ね、
は
い、
ちなみにあの高校教師の映画版は森田童子の歌なんだよ。
森田童子の歌、例えば僕が死んだらかな、あれがかかったのは。
ああそう、
例えば僕が死んだら。でも森田童子はね、工藤と一緒に見に行ったんだけど、うん、グッドバイっていう映画があって、うん、何年か前、うん、その高校教師は何年か前に、うん、その段階で知ってたんですわ、
はい、
これ、
はい、
だからすごいマイナーな歌詞だと思ったから、うん、グッドバイなんか使ってくれたから、うん、よくあんなのテレビで、
うん、あれを見たんじゃねえか、多分、うん、本当にグッドバイ、グッドバイは相当リバイバルだ
った、リバイバル、う
ん、その時点、うんうん、それを見たとしか思えない、うん、
関係者、関係者が
じゃないと森田童子のために行かないと思う、
行かないよな、行かないよね。で今、うん、あのネットに残ってるラジオの音源とか聞くとさ、うんうん、割と普通に喋る人なのね、森田童子って。普通の感じの女の人で、そんなに暗い感じの人じゃないんですよ、
うんう
ん、普通に。まあそんな感じで、はい、私はそれベスト3です、はい、
なるほどね。
どうぞ。
じゃあ俺はちょっとあのさ、あのちょっとおすすめの一本っていうことでね、うん、ですね、タイトル「オイルマン」っていう映画。
オイルマン、
オイルマン、もうあの、あれだって多分、あの映画だって多分なってると思います。
全然わかりません。
そうそう、
オイル、タールマンは知ってますよ。タールマンはあのバタリアンで
オイルマン、オイルマ オイルマンっつってね、これあのダニー・リー、あの
わかります、ダニー・リーわかります、
ダニー・リーのね、はい、ダニー・リーのショーブラザース時代 の特撮三部作って言われた中国超人インフラマン、
インフラマンは知ってる、
あと、ね、北京原人の逆襲、あ
知ってる知ってる、
あ北京原人
の逆襲、インフラマンと北京原人の逆襲と同じ路線なの、
同じ路線で、あのオイルマンってあるんですよ。
ほうほうほう、
オイルマンで、オイルマンをちょっと最近見ましてですね、はあ、これはなかなかあのちょっと面白かった。
ダニー・リーが主演
なの、ダニー・リーが主演、
最近の映画の、
あ昔です、
昔
のヒーローもの、ちょ悪のヒーローみたいな感じ、
ダーク
ヒーローみたいな、そうで、あの話はですね、あのなんかヤシの油の工場があって、うん、そこをなんか取られちゃうみたいな、うん、あのだからダニー・リーは、弁護士の役でなんかその付き合ってたかが、ただダニー・リーが好きな女の子のお父さんがなんか契約してるのなんかその油、ヤシの油工場をなんか取られちゃうみたいな、ちょっとざっくり言うとね、ざっくり言うと、で、お父さんがその取りに、そのヤシの油園を取りに来たやつをぐさっと刺しちゃって、うわーって捕まっちゃってさ、でダニー・リーはほら娘が好きだから、なんか僕は助けたいんだけどって言うんだけど、ダニー・リーはねちょっと足がね不自由な役なんですよ。でもうお父さんはなんか留置所に入れられてさ、お父さん助けたいんですけど、僕こんな体だしみたいなね、分かったっつってね、お父さんが実は俺の背中には秘密の呪文が彫ってあるみたいな、まあ、そんなんだって、何ですかそれみたいな、留置中でね、ちょっと今時間がないから、もうあんま話す時間がないんですよ、判決出ちゃうみたいな感じで、ちょっとじゃあちょっと俺服脱いで見せっから背中みたいなね、でなんかよわけのわからないなんかね、なんか証言文字みたいなのを書いてあってさ、なんすかお父さんみたいな感じで、いいから早く写せっつって、写せっつって、あのねトレースするんですよ、なんか紙が留置所に紙が紙があるでしょ、お父さんも背中見せて、早く早くもう時間ないからみたいな、入ってて留置所トレースしてさ、ちょっと紙で透けるからさ、ここに行ってね、時間ないから早くみたいなって、でそのうちさ刑務官が、じゃあ時間だぞって、で来るとさ普通なんか終わってるみたいな感じじゃん、まだ書いてんね、さっきの別にバレてもよかったじゃんみたいな、お父さん分かりましたみたいな、でお父さんはなんかちょっと死刑だかなんだかちょっとあの懲役だか分かんないんだけど、出てこなくなっちゃって、なんとかして助けたいみたいな、何入れ家帰ってね、でも何もできない、ちょっとこんな不自由な体だし、みたいな感じで家帰って、あそうださっき呪文があったみたいなね、で呪文を解いて、むむむ、これは何、部屋の真ん中で穴を掘って呪文を唱えるとみたいな、そんな、あのね、ちょっとあのあっち版の DVD を見たんで、あのちょっと字幕が中国語、
VCD、
あの DVD、 なんで多分そんな感じじゃない
か、中国語で見て
すげえなおい
って見て、で穴掘ってさ、部屋の真ん中に穴掘って、なんかなんたらかんたらって呪文を唱えると、ブブブブブブって、ね、そのねオイルがね、ドドドドドドって増えてくるんですよ、 って、はい、オイルマンに変身っていうふうになる。
それ得意技なん
だ。得意技これから。
これからだろ。ちょっ
と待って。早く聞きたい
よ。オイルマンに変身って。
どんな感じなの？
オイルマン
ドロドロなんかドロドロのね。
そうそうそうタールマンみたいな。
タールマンあのねドロドロ風の着ぐるみみたいなね感じ。ドロドロドロドロ風の着ぐるみ。
あんまりヒーローっぽくない。
ヒーローっぽくないんですよ。
ちょっとあのバケモノっぽい。
バケモノっぽい。
はい。
バケ
モノ。トキシックアベンジャー、ドクドクモンスターみたいな。
ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。のもっと真っ黒で、よくわかんないバージョン、ボホホホみたいな。でなんかあのそのちょっと俺も顔中国人の女の人の顔が似てるからちょっとよくわかんないんだけど、その好きな女の子がなんかあの家で襲われてるみたいなシーンで、そのタールマン、あタールマンじゃない、やオイルマンが出た助けに行くんですよ。でね、行きはねいつもねあのね、液体になってね、シュシュシュシュシュシュシュシュって行くんですよ。
隙間も通れる。
隙間も通れる。あのなんだろう、あの美女と液体に、
はいはいはいはい、
シュシュシュシュシュシュってなって、ボンボンボンボンってでっかくなって、オイルマンオイルマンだってで、必殺技は暴力、ここにね、バンバンバンってやってね、あと首絞めとかね、
で、完全に怪獣だね。
首絞めって、で、あの好きな女の子を襲ってた男は死んじゃうみたいなね。で帰るときはあの徒歩で帰る。
でね、オイルマンのまま帰る。
オイルマンのまま帰る。で、ただいまみたいな。で帰
る。変身みたいにするの？戦闘オイルマンなの？
変身みたいにするんですね。オイルマンで帰ってくるんですよ。家に帰ってくるんで、バタってね力尽きて、多分パワーを使い果たしちゃったから、ね。そうするとね、オイルがねどんどんどんどん溶けてって、ダニーリーが出てくるんですよ。で
どういうきっかけでまた？
いい質問。でだいたいね、しょあの初っ端は、あの最初の方は穴の中に入ってさ、念力となるとまたオイルがドドドドドドって出てきて、それでオイルマンなんだけど、もうねいちいち家帰ってそんなやつ大変だっつんで、ある時はガソリンスタンドでガソリンを、油なら何でもいいみたいな感じになって、油を浴びて、
危なくねえ、
危ない、危ねえなと思って、まだジョンの口、あのね、この油ガソリンのあのやつさ、給油するやつガバガバって、でまあ人がいない、見えちゃいけないからさ、いないの見えからさ、ガソリン浴びて、タールマン、オイルマンになって、また悪いやつをやっつけに行くみたいなね。まあ悪いやつってもね、本当に悪いやつじゃなくて、なんか妬みとかね、あの恨みとかそんな感じなんですよ。でわーってやるとで、そんな感じで、でそんなんで繰り返してて、なんかで新聞見るとなんかオイルの化け物みたいな現れたみたいな、誰だみたいな、そのなんだろうなんだろうみたいな感じになってて、でまたそんな感じでさ、あの部屋戻ってくるのめんどくさいから、どっか油的なあるやつをさ浴びてやんだけど、もうある時なんかね、工事現場で、アスファルトとかなんだよね、それでなんか土管に、火炊いて、そんなふうに油が煮えたぎってる、はいはい、油タールがあるんですよ、うん、あれを見つけて、あったみたいな感じでさ、人いて、あれあんまり人に見られていいんだみたいな、危ないとかみんな言っててさ、うるさい、いいんだみたいなかぶっちゃってさ、いやじゃあ熱くないのみたいな思いながら、最後その土管の中入ってさ、タールマン、あオイルマン、何回も間違えちゃったけど、オイルマンみたいな感じでさやっていくんですよ。でもう最終的にその何、あのヤシの油絵を取ろうとした本当の悪玉のとこ行ってね、もう戦うわけはなんだけども、この刃物で持ってね、腕とか切られちゃうんですよ、バッ。でもオイルだからまた復活みたいな、T1000 みたいな、全然首切られてもまた復活みたいな感じ、すげえ、無敵じゃんって、おすげえってなってね、でそしたらなんかおまわりさんとか来てね、拳銃撃ち始めたら、バンバンバン、うっってなってね、えこれで死ぬのと思ったらね、さすがに死なない、さすがタールマン、あオイルマンってなっちゃって、
おタールマンでいい
よオイルマンなっちゃって、うーみたいなね。でもオイルマンだから全然大丈夫で、で最後ね、会社の同僚の女の子がね、出てきて、ね、あみたいなね、会社の同僚の女の子は別に嫌いじゃないからさ、やっつけないと、あっと思ってさ、ちょっとやめてみたいな、だ正体も分かっちゃってるんだけどさ、その女の人がそのダニリンの家行ったら、家行ったらいなくて、あちょうどタールマンでオイルマンで帰ってきたところを出くわしちゃって、あなたやっぱりみたいなね、そんな感じだったから知っててさ、で最後ね、 まあ、松明みたいなつけてね、うんうん、ブッて火つけ、
どっちに火つけ、誰が火つけ
たの？女の子、
女の子、
女の子やめてみたいな感じで火つけて、ああ燃えちゃう、なんでそれ誰も先に思いつかないのみたいな、ああでラストであーって、ね、燃えてね、あのおしまいし、
割と悲劇的な
幕切れなんですよね。ああこれがですね、俺中国版の DVD なんですけど、はい、これね今 Amazon で、うん、15万円、日本語版が
だろうな。
で俺はそれこの間蒲田で500円で買ってきた。
早速出してるんでしょ、アマゾンに
日本語版が
早速出
してる。あ日本語じゃなくて、あの中国版、
中国版が、
香港版がね、うん、でそれこの間さっき話しましたあのオフ会で知り合った人たちと、なんか蒲田にね、うん、いい DVD 屋さんがありますよみたいな、
う
ん、
専門店がある、
専門店だって、元中古 DVD 屋での一角で、その、うん、香港 の輸入版のやつとか、アジア版のやつが売ってて、うん、なんか売ってるからちょっと行きましょう、ちょっと連れてってくださいみたいな感じで行ったら、それがたまたまあって、オイルマンってね、それを買ってきて、
特撮の出来としてどうですか？
特撮、あのね、あとインフラマンと、うん、北京原人の逆襲って日本の特撮の人が言ってるんですよ。でだからオイルマンもと思って見たんだけどね、うん、クレジットに出てない。
スプライエイジなんて出てない。
出てない
じゃん。チャンネル
そう。北京原人とか出てたよね。
確かなんか確か。
そう、で出てるんですよ。で、うん、出てないくて、あ出てねえなー。あこれ関係ないのかなと思ったんだけど、うん、特撮っていう特撮ってね、あのねオイル登場の時のオイルがシュシュシュシュシュって出てくるだけなんで。だからあんまり
作る、だから着ぐるみがあるじゃん。
着ぐるみはそれ別に
大丈夫。それぐらい香港でも
できるだろう。できるだろうっていうような感じのやつだからね。うん。
あ、じゃあ工藤君、う
ん、俺最後か、
うん、でも映画見てないんじゃ
ない、うん、なんかでもおすすめなの、
おすすめ、う
ん、
今まで生涯で見た
みたいな、うん、生涯とかで広すぎるけど、うん、あのやっぱ黒沢清はなんとなく俺好きで、うん、見てるんで、うん、なんだかんだで劇場で見る、うん、あの散歩する
新宿、ああ、そうだよね、見た
見た見た、
うん、面白かった、
まあまあ面白いんだけど、うん、あれだね、ほら一緒に見たやつあるじゃん、隣の、なんだっけ、
怪しい隣人、
怪しいリーピン、
はい、
話は違うんだけど、ほとんど雰囲気一緒で、うん、まあ、黒沢清の共通点って、まあ、俺はすごい好きな部分なんだけど、うん、なんかみんな目がね、死んでるんだよ、
死んでる
の
ね、
本当にね、今回も本当に長谷川、なんだっけ、こちらです、
広瀬
も出てて、本当死んでて、まあだから黒沢清の映画ストーリーもあるんだけど、うん、ストーリーあんまり、まあ、なんつうの、あんまり追ってもというか、追ってもって言うと失礼だけど、ストーリーよりもその雰囲気を楽しもうっていう、まあ、あのなんつうの、まあ、すごいこう、まあ、ストーリーもちょっと面白いんだけど、うん、本当に想像、まあ、散歩する侵略者だったの、話が、うん、散歩する、ひたすら散歩するっていう、うん、でね、やっぱりなんかちょっと世の中をこう多分ね、やっぱ斜めに見てないと 見えないアングルというか、うん、役の多分演技もそうなんだよね、うん、長澤まさみが出てたんだけど、うん、長澤まさみって俺もまあまあ好きだったね、
うんうん、
まあまあなんかちょっとおっぱいもでかく、
う
ん
ね、
まあまあいい演技もする、うん、長澤まさみはね、このまた目が死んでて、うん、新しい一面をこうね、うん、なんかいつも見れるんで、
うんうん、
じゃあ工藤はさ、黒沢清の中で、うん、極めつけてたのは何なの、一番良かったよっていうのは、うん、
キュア、
ね、なんだよね、あうちのは全然面白くなかった、キュア何がいいんだ一番聞き狂ってんじゃないかって言われて、キュア面白かったさ、うちのって劇場に見に行ったらしいんですよ、ちっとも面白くねえみたいな、
覚えてない
そう、うちの劇場見た、
うん、見たと思う、
キュア面白いね、
うん、そあそこまでがつまんなかったんだもん、逆に
それ でその後、ま、なんかしばらく撮れなくなって、うん、恐竜の映画撮ったりして、うん、なんかちょこちょこ、うん、まあ、撮り始めたんで、うんうんうん、
でもカリスマとかあったし、明るい未来もあったし、
明るい未来もあった、うん、でもその後じゃない、やっぱりしばらく撮れなかったと思うよ、確か本当に、
あ、そう、何年か、
うん、で、何を撮ったんだっけ、カンヌに
ダゲレオタイプの
ダゲレオは何を撮ったんだ、
なんか どっかで賞を取
る、なんか賞を取るって、ね、うん、確かその後にちょっとしばらく見ない間になんか恐竜映画を撮って、で、だんだんまた戻ってきて、で、まあ昔のなんか黒沢清志なんだ今も戻ってきてるっていうところです、うん、ちょっと注目はしたんだけど、まあ、かなり、まあ、まあある意味ちょっとね、本当にね、もうちょっとコメディ入ってきてるんだよね、もう話としても、うんうんうん、まあ話はもう SF 的な宇宙人が侵略する話なんだけど、うんうん、1ミリも映像の中にそういう シーンがないのよね、うん、延々会話だけで言ってるから、でもなんか不思議なことを言うとっていうことで、まあもしかしたら本当かもしれないっていうんだろうな、うん、
あれ
もとも
と演劇かな、
でも舞台だったんでしょ、
芝居が、うん、原作なんだけど、うん、でまあそれを黒崎中心でしたんだけど、うん、やっぱそのねなんかこう嘘くさい感じっていうのはすごいやっぱ黒崎清なんだよね、うん、その会話だけでなんかもうとんでもない世界が進行してるみたいな、うん、だからその説得力全然ないんだけど、だんだんなんかみんなはちょっとおかしくなってきて、はいはいはいはい、それがすごいやっぱね出てくる、うん、
最後宇宙人は出てくるの、
宇宙人も出てくるし、うん、地球も破滅仕掛ける、仕掛ける、うん、そのまあ映像的には別にやらない、そんな別に SFX、
別にインフルエンザで宇宙人が死ぬとかそういう話じゃないから、
もうそういうんでもないし、なんかすごい宇宙船がドーンと来るとかでもないし、
あなんかでも静かに、でもあの予告編見るとさ、なんかミサイルがなんかボンボン飛んできて長谷川博美がバーッと走ってるシーン
とか、割とスペクタクル的
な、ね、あれはそうそうそう、あれは唯一のアクションシーンだった、唯一の SFX、うん、SFX っていうか、あれはだからあれだ、無人飛行機、
あプレーザー
戦闘機みたいな、うん、はいはい、うん、まあそういうねはっちゃけたとこもありながら、うん、なんかだんだんこうおかしくなってくるみたいな感じがする、うんうん、なかなかだんだん復活してきた感じがする、う
んうんうん、面白かったんですよ、散歩する侵略
者、これも面白かった、まあ、話は本当そのままなんだね、
うんうんうん、侵略者侵略散歩するとあと宇宙人も三本足 の、 あの機械も出てこないよと、
最大限本当にね時間見ながら、俺今日時間がさ、うん、スケジュール予定があったから、うん、これで終わんのかみたいな感じで最後の15分ぐらいドタタタンって終わるっていう、
うん、あそう、う
ん、ドタタタンって最後、うん、黒崎清にしてはまあかなりなんていうの、その昔をちょっと彷彿させる、
へえ、うん、キュアの頃を彷彿させるような感じの、うん、とんがった感じがあるんだ、
だからすごいオールキャスト、まあキャストはすごいんだけど、うん、すごいキャストに、うん、なんかすごいこうなんか死んだ演技をさせるというか、みんな
役所広司出てくるの、役所広司とか
一切出ない、役所広司は出ないけど、まあ、小泉京子最後も出たりとか、結構なキャストなんだ、
黒崎
役者、
なんだっけ、カイロだ、カイロ、カイロ、黒沢清のカイロ、うん、今考えてみるとカイロであの須賀田俊さん出てくるんですよ、うん、でまたね須賀田俊さん目が死んでるのにさらに目が死んだ演技されてる暗黒武士と見てるような気分になるんだよね、
暗黒武士、
なるほど、じゃあ
まあまあまあ、
じゃあおすすめで、はい、うん、じゃあうちは何か、
俺ね、おおすすめ、
うん、生涯の何か、
生涯のって言われるとちょっと困るんだけど、はい、ジャンルでね、
うん、
ジャンルで行ってみました、はい、私は、はい、私のベスト3、うん、おすすめの、はい、おすすめの日本のミュージカル映画って言ってみました、これを聞くともう私が黒沢清とは相入れない
感性の持ち主だ、
感性の持ち主だということがお分かりになると思うんですけどね、はい、
日本のミュージカル、
日本のミュージカル、この、うんうん、ポッドキャストでも、うんうん、取り上げた、あったのは、うん、愛と誠ね、あれも散々だったじゃないですか、あ、まあまあまあ、割と、はい、うん、日本人にミュージカルはちょっと合わねえだろっていうことに、
君はゾンビに恋してるもちょっとミュージカルでしょ、
ああいうのね、ああいうの見るともう日本人がああいうのやるとフラッシュモブとかさ、ああいうのでも出てきましたけど、日本人にフラッシュモブとかああいう集団ダンスとかさ、ミュージカルとか合わねえだろっていう認識あるじゃないですか、そこでいやいやいや日本にもありますよ、どっこいありますよ、どっこいありますよって、日本にも面白いミュージカル映画、実は私密かにね、いつかミュージカル映画撮ってみたいな、あるからね、でね、はい、まず第3位、はいはい、これ皆さんも知ってると思うんですけどね、おしどり歌合戦、あ、知ってる、
青春でしょ、ちょっとっけ
違います、うん、これはね、うん、おしどり歌合戦監督誰だったっけな、牧野正
弘、うん、そういう時代ね、
そうそうそう、戦前ですよ、
なるほど、市川雷蔵、じゃあ
市川雷蔵じゃないです、うん、誰が出てたっけ、誰かで出てました、うん、
誰か
どういう方向性、
誰か出てましたって、
若殿様でディック・ミネね、巨根で有名なんです、ディック・ミネ、ディックがでかいからディックミネだよ、
うん、そうなの、
そうそうそうそう、
そうだね、
そうそうそう、相撲の、ふんどし締めた時に、うん、外国人 の、 先生が、うん、
彼はすごいディックだって言ったのが、うん、あの芸名の元、
う
ん、確かねどっかの週刊誌で虚婚、虚婚人生相談みたいなのやるぐらいの、もう周知の事実、ディックみたいな虚婚だっていうのは、
そうなんだ、あの舞台出る前に淡谷のり子のおっぱい揉んでたっていう、
そうです、素晴らしい人間、
素晴らしい人間で、淡谷のり子がとにかくあんた緊張してなったら私のおっぱい揉んでから行きなさいって言われて、はいっつって揉んでからちょっと落ち着いて舞台やったんですよ。
男の中の
男、淡谷のり子も男らしい
から、淡谷のり子のおっぱいこんな多分美容
の、いやほんと若い頃、若い頃、もう全然若い頃二人とも、
これがね、あの日本人にはミュージカル、あ、まあ、ミュージカルって言ってもオペレッタ、正確に言うとオペレッタなんだよね。
オペレッタとミュージカルどう違う？あの
結局踊りとかはそんなに、
う
ん、
オペラだと、
セリフが歌に乗せて言うみたいな感じなんですけどね、これね、時代劇、しかも時代劇でミュージカル、オペレッタなんですよ、これすごくないか、
まあ、ちょっとぶっ飛んでますよね、
僕は若い殿様なんですね。マッチョシリアル着ながら、
それ面白そうだね、
めちゃめちゃ面白そうだね、
めちゃめちゃ面白いですよ、これあの YouTube とかでその部分は多分上がってると思うんで、
タイトルもう一回教えてください、
おしどり歌合戦、
おしどり歌合戦、
これはね、またこれ戦前の映画なんですけど、1936年とかその辺の映画なんですけど、志村たかしが出てるんですよ、割と志村たかしがお父さん役で、戦前なのに、すでにじいさん、すでにおじいさんの役、
すでにね、
すごい、すごい、すごいんですよ、志村たかし、こんな感じでね、とにかくね、ハッピー、ハッピーな感じ、ハッピーゴーラッキーな感じで、もうやっぱミュージカルはこうでなきゃ、
まあ大事なことですね、
そうそうそうそう、あのダンサーインザダークとかって、
ああ怖いね、ああいう映画ね、
ありますけど、ちょっとやっぱ、まあ、ありだけど、やっぱミュージカルはやっぱ能天気でいかないとっていうね、
あれはあえてやってんじゃないですか、さすがに、
でね、第2位、第2位がね、君も出世ができる、これあのフランキー酒井と、高島
忠夫、
雪村いずみ、
雪村いずみなの、
あと浜美恵とか、これね、これ見たらすごいですよ、やっぱあのダンスシーン、これも完全にミュージカルなんですけど、あのこれ YouTube にも上がってると思うんですけど、アメリカではっていうね、話としてはね、観光の旅行代理店、フランキー酒井と、高島忠夫が旅行代理店で、に同じ会社に勤めてて、もうフランキー酒井が割ともう出世してやるぜみたいな感じなんですよ、で高島忠夫の方はちょっとのんびりした感じで、僕は寝坊してるぐらいが一番いいんですなんて、こう遅刻するぐらいのね、のんびりしたやつなんですけど、そこに社長の娘が、その外人観光部みたいなところの部署に主任としてやってくるんですよ、でそのアメリカ帰りでね、割とモダンな感じ の、アメリカではっていう、アメリカはこんなに合理的にやってるよっていう、のを歌に乗せて、その会社の中で歌い踊るんだけど、もうそのシーンはね、圧巻、
あ、胸が踊る感じなんだ、
もう胸が踊る感じ、もうインド映画のミュージカルシーンの格やっていうぐらいの、ね、セットとかがガラガラ変わって、ね、大人数でわーいやわっしょいわっしょいみたいな、もうテンション上がりますよ、
へ
ー、これはね、セットとかもね、すごいおしゃれなんだよね、これ今やったらすっげえ金かかるだろうなっていう、
東宝だよね、その
東宝だよ、東宝スコープってい
う、監督は誰だろう、
須川映像だから、割とね、昔の野獣シスベシとか、松田優作じゃなくてね、あの辺の、それで、そうやって、まあ、成り上がっていく、気楽に能天気に成り上がっていく話なんだけど、さ、ちょっとしたシーンでね、ちょい役なんだけど、植木仁が出るんですよ、まさにあの無責任社員みたいな感じで出てきたりして、
その時
ちょうどその時じゃないかな、だから植木仁が出てきて、また なんだろうね、あのやっぱ使い方がいいんだよね、うんうん、やっぱ植木仁が出てきて、あ、植木仁だ、無責任の、うん、あの植木仁だって嬉しくなっちゃうね、うん、今さ、うん、例えば脇役でさ、うん、鶴瓶が出てきたりするとさ、うんうん、
またかよ
やっぱなんだろうね、あの違いはと思っちゃうんだよね、あ、植木仁だ、かっこいい、
う
ん、
そうそうそうそう、出てくると嬉しくなる脇役ってあんま少ないですね、
そうそうそうそうそう、あとフランキー酒井のね、うん、ああいう人っていないな、
いや、フランキン酒井の運動神経ってすげえんだよ、
そうそうそうそう、体の切れ具合、ね、
キレがすごいんだ、
すごい、
本当に
本当にあの存在感と体の切れはね、うんうんうん、すごいと思う、
あの幕末太陽伝とかさ、ロボが走ってるシーンでさ、うん、はいはいはいはいはいってあっち行ったりこっち行ったりする時の、うん、軽いんだよね、結構大柄だろうにね、あの人、まあ運動神経いいこと、
そうそうそうそう、
ダンスも踊るんだやっぱり、
ダンスもね、もうキレッキレ、うん、キレッキレですよ、うん、もうで、もう結構もうこれ決定版だね、はっきり言って、うん、和製ミュージ
カル、う
ん、これね、うん、YouTube にもそのアメリカではっていうのもシーンの、うん、うん、踊るシーンが、うん、結構長いんです、うん、7分ぐらいある、うん、
7分
踊りっぱなしですよ、まあ、もちろん、うん、あの一発撮りじゃないんですけど、もう、はい、うん、もう気分が上がる感じ、これちょっと見てください、
はいはいはい、
あとは皆さんあの1位はね、
はいはい、
これを知ってると思うんですけど、あの岡本喜八の「あーばく」って
ね、
これもやっぱりあの素晴らしいミュージカル、
うん、これはすいません、私ミュージカルだってこと知らなかったんですけど、うん、ミュージカルなんです
か、ミュージカルなんですよ、もうそれこそ、うん、ジャズ、講談、うんうん、歌舞伎、うん、
はい、
からもういろんなジャンルの、うん、あれがもうミックスされて、
あーばくなんて、ごめん、寺田みのり、
ね、伊藤龍之介、うんうん、が主人公で、もうみんなイカれてるんだよね、
う
ん、もうみんなちょっと頭おかしい感じの、うん、あれで、うん、脳天気、
うん
うん、あれは確か、ヤクザの親分が、うん、刑務所に入って、うん、で刑務所に爆弾作り の、うん、ちょっと頭をいかれた若造と出会うんですよ、
うんうんうん、
で子分にしてくださいよ
って
言って、よっしゃよっしゃっつって、
うん、
務所から一緒に出て行ったら、うん、もう組は乗っ取られてまして、うん、で真人間になろうとしてて、うん、でその乗っ取った方が選挙に出ようとしてるんだよね、
う
ん、天こそ我が命うん、そいつをやっつけようっつんで、うん、その爆弾作りの子分に爆弾作らせて、うん、万年筆に爆弾仕込まれて、うん、あいつを爆殺しようなんつってやるんだけど、その万年筆があっちゃいったり、うん、こっちゃいったりして、うん、でその間に歌と踊りが入る、
うんうん、
もうちょっと頭みんな頭おかしいぐらいのテンションで最後までいっちゃうってい
う
ね、これもテンション上がりますよ、
ところでちゃんと2人ともさ、なんとかのベスト3とかって言っちゃって選んできたけど、あれそういう企画だったんだっけ、
いや、
なんか今2人ともさ、
う
ん、ベスト3ちゃんと選んできてたけどさ、そういう企画だったっ
け、そう、いや、いつもおすすめ、これ最近見たら面白かったよっていうのはいつもやってるから、
うんうん、
なんかこう自分の中で持ってたようなのを出しましょうっていう感じの、
う
ん
う
ん、
ベスト3、あ、そうかそうか、
お前ら全然考えてなかった最近見た
もん、最近見たし、
だから面白い映画をとりあえず言えばいいかな、
もうこんちゃん、なんかベスト3の香港映画でも選んでくんのかなオイルマンかよみたいな、まあ、最近見たら面白かったんだろうな
すいません、一応ちょっと次から気をつけます、
ね、いや別に
もうですよ、
じゃあ最後ほら、こんちゃんさ、さっき背中洗
う、あ、何を、ほら、ちょっと LGBT の話出たけどさ、はい、もしね、お父さん男同士でさ、はい、お父さんがバイセクシャルでさ、
うん、
前じゃあ誠君前に言った時にさ、うん、やめてくださいやめてくださいやめてくださいお父さんって言いますよね多分ね
何言ってんの
それじゃ何が面白いんですか
やめてくださいやめてくださいじゃなくて、やめてくださいやめてくださいお父さんって言うよねお父さんってまで言うよ、
まあ言うわな
安心しましたそれ聞いて
なんて言われたら怖いのそれ
やめてくださいやめてくださいって言うのじゃダメなんですよ多分 やめてください、やめてください、お父さんって、だってあれで、もう半分人生持たれてんだよ、お父さんにさ、それです、やめてください、やめてください、お父さん、お父さんっていう、そこが、そこがポイントだなと思って、これ、これ、
勝手に、
何、全然わかんない、
これ、説明するの難しいな。